ヨハネの福音書の2章の12節をどうぞお開きください。ヨハネはこの福音書においてイエス様が神の子、キリストであることを証明しています。それは私たちがこの方を信じるためであり、また信じて永遠の命を得るためです。キリストは神でした。すべてのものはこの方によって作られました。この方に命がありました。永遠の命が、神の一人子が私たちと同じように人となって来られました。そしてバプテスマのヨハネはこの方を見て、イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。また最初の弟子であるアンデレはキリストに会った、そのように証言し、ピリポは旧約聖書の預言者たちが預言した方、メシアと証言し、ナタナエルは神の子、イスラエルの王、そのように証言をしました。そして前回の箇所では、言葉の証言だけではなく、イエス様の行われた奇跡によって、イエス様が神の子、キリストであることを証明しました。最初の印はガリラヤのカナの婚礼で行われたわけですね。婚礼で窮地に追いやられた若いカップルを主は憐れんで水をブドウ酒に変えて救いました。しかも最良の最も良いブドウ酒をお与えになったわけです。しかもそれは誰も知らずに主はその最初の印をなさったわけです。この奇跡はイエス様が何もないところからすべてをお作りになられた創造主であることを示しています。そして私たちを問題から救い、必要のすべてを満たす方であることがよくわかる記事ですね。今日はその続きの2章の12節からです。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下ってき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。12節のその後とはガリラヤのカナの婚礼の後の話です。イエス様は母マリアと兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていきました。兄弟たちとはマタイの13章の55節によると、イエス様には半兄弟がいて、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、妹たちがいたと書かれています。彼らはイエス様が神の子、キリストであることをまだ信じていませんでした。彼らが信じるのは十字架と復活の後です。このカペナウムはガリラヤ湖の北側にある町で、その町にはペテロの家がありました。このカペナウムの町を拠点としてイエス様のガリラヤ地方での初期の働きが展開されていきます。でここにあるように、ユダヤの過ぎ越しの祭りが近づいたので、イエス様はエルサレムに登られました。過ぎ越しの祭りっていうのは、イスラエルがエジプトの奴隷から解放されたことを記念して持たれる祭りのことです。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。彼らは苦しみの中から神に助けを求め、神は一人の人を使わします。それがモーセでした。しかしエジプトのパロは彼らを解放することを拒むわけです。それで神は塔の災いを下しました。最後の災いは全ての長子ウイゴが打たれることでした。しかし傷のない子羊の血が塗られた家は、その裁きが通り過ぎました。それでイスラエルは救われて喜んだわけですね。神様が約束した約束の地へと彼らは入れられていきました。そのエジプトの奴隷から救い出してくださったことを覚えて、それを記念して持たれる祭りがこの過ぎ越しの祭りなんです。毎年この祭りには12歳以上の男子はエルサレムに登ることが立法によって定められていました。申命記の16章の16節、そこにはこう書かれています。あなたのうちの男子は皆、年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、刈り用の祭りの時に、あなたの神主の選ぶ場所で 見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。あなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。このようにイスラエルの男子は皆神に感謝をして神への捧げ物を携えて喜んで神の宮に集まってきました。私たちも毎週日曜日神を礼拝するために集まってくるわけですが、それは義務ではなく喜びですね。彼らは喜んで主の宮に集まってくるわけです。で、歴史家のヨセフスによると過越の祭りには250万人にも及ぶ人たちが集まったとされています。イエス様も人としてはユダヤ人としてお生まれになりましたので、そのモーセの律法を守り行われました。イエス様の公生涯で4度過越の祭りに登られます。最後の過越の祭りでイエス様は神の定められた時十字架につけられます。で、ここはその最初の過越の祭りの話が書かれています。14節ご覧ください。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆、宮から追い出し両替人の金を散らしその台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。ユダヤには3つの大きな祭りがありました。その中で最も大きな祭り、それが過越の祭りでした。この祭りには世界中に離散したユダヤ人たちが皆集まってきて犠牲を捧げたわけですけど、牛、羊、鳩、ここに書かれている通りにこれは神の前に犠牲の生贄として捧げる動物でした。で、律法によって神への捧げ物は完全なものでなければならないと定められています。傷やシミ、血管のある動物などは捧げることができませんでした。神殿に仕える祭司たちは捧げる動物の検査をして犠牲の生贄として捧げました。もし動物に傷やシミが見つかった場合は受け入れられません。それで便宜上検査済みの牛や羊や鳩を神殿内で売っていました。遠方から来る人たちは、せっかく動物を持ってきたとしても、もし途中でこの傷物になってしまうのであればそれを受け入れられないので大変ですね。ですから神殿内で売られている検査済みの動物を人々は買ったわけです。ところがこの検査済みの動物っていうのは相場よりももう高値で売られたわけですね。それであっても遠方からの人たちにはこの検査済みの動物を買うしか方法はありませんでした。そしてその利益は賄賂として祭司たちの懐に入るシステムになっていました。またユダヤ人のすべての男子は神殿の納入金が律法によって義務付けられていました。その納入金はユダヤ貨幣のシェケルしか受け入れられませんでした。ローマ貨幣は受け入れられなかったんですね。なぜならローマ貨幣にはカイザルの刻印がされてて、それを偶像崇拝としてみなしたからです。ですから外国の人たちのために両替所があったわけですけど、その両替所で買えるための手数料がもう半端でない、ものすごい高い手数料が取られて、そしてその利益もまた賄賂として祭司たちの懐に入るシステムになっていたわけです。さて、ここでイエス様はそのエルサレムに登ってこられたわけですね。マタイの5章の35節にエルサレムは偉大な王の都と書かれています。 旧約聖書の第一列王記の14章の21節には、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、それがエルサレムであると書かれています。エルサレムは神の都でした。人々は誠の神を礼拝するためにそのエルサレムに登って来られました。しかしイエス様がそこでご覧になったのは何ですか？ここにあるように宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人が座っているのをご覧になったわけです。それでどうなさいました？細縄で鞭を作ってってあります。牛や羊も皆宮から追い出した。そして両替人の金を散らしその台を倒し、また鳩を売る者たちにこう言われました。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。一般的にどうですか、イエス様のイメージっていうのは。優しいっていうイメージですね。その通りです。イエス様はご自身も、私は心優しく減り下っていると、マタイの11章28節で言われた通りです。イエス様は心優しい方、減り下った方、柔和な方でした。イエス様は父なる神を表すために来られたわけで、父なる神も当然同じように心優しい方、恵み深いお方です。旧約聖書の神は怖い、厳しい、裁きを下す、表面的な読み方をするとそのように旧約聖書は見えるわけですけど、それは正しい聖書の理解ではありません。神は初めから恵み深い良いお方なんですね。出エジプトの34章の6節で、主はご自分のことをこう宣言されました。主は憐れみ深く情け深い神。神様は情け深い方なんです。怒るのに遅く、人は怒るのに早いわけですけど、神は怒るのに遅い方です。そして恵みと誠に富んでおられると書かれています。このように父なる神もイエス様も同じように恵みと誠に富んでおられる方、心優しいお方です。しかし父なる神もイエス様も優しいから罪を多めに見るということはありません。ここでイエス様は宮の中で不当な商売をしている人たちに憤りを隠しませんでした。まあ、動物が連れてこられるわけで、当然そこに細縄がたくさんあるわけですね。イエス様はそのあたりにある細縄を取って鞭を作って、その羊も虫も南屋から追い出しました。そして両替人の金を散らしてその台を倒しました。ちょっと想像してみてください。皆さん、優しいイエス様がそのようになさるわけです。力がないとできないわけですよね。イエス様は優しい方です。その通りです。でも優しいっていうのはひ弱っていうことではありません。イエス様は男らしい方で、男の中の男で力強い方でした。不当なことに対して、不当な商売に対してイエス様は怒りを示されました。商売が問題ということではありません。しかしどんな商売であれ、不正があり不当なものであれば、それは悪は悪です。悪に対して神の正しい裁きはいつでも必ず下されます。また正当な商売であったとしても、正しくやっていても、もし場所と動機が間違えていたら、それも悪に変わってしまいます。ここで彼らはどこで商売をしてましたか？宮の中でってあります。異邦人の庭でした。宮は神を礼拝するところです。ですからイエス様はこう言われましたね。私の父の家を商売の家にしてはならない。私の父の家、私の父の家。イエス様は誠の神を私の父と言われました。私の父と言われたように、ご自分を神の子と主張されたことですね。私の父の家、神の家を商売の家にしてはならないと言われました。同じように教会は神を礼拝するところです。 商売をするところでは当然ありません。また社交の場でもなければ何かの習い事をするカルチャースクールなどでもありません。私たちが毎週教会に集まってくる目的はただ一つ、神を礼拝するためです。心から私たちは神を賛美します。褒めたたえるわけです。直接神に向かって、神様感謝します、メロディーをつけて私たちは神を褒めたたえるわけですね。そして神に祈ります、感謝を捧げます。そして生ける神の言葉である聖書に私たちは聞いて、聖書に応答して、神は真実です、アーメン、そのように神に栄光をお返しするわけです。ところがここで宗教指導者たちはその礼拝を金儲けの手段にしていました。それでイエス様は宮清めをなさいました。これはイエス様の公生涯の始めですが、終わりにも同じように宮清めをなさいます。後で開いてください。マルコの11章の17節でこう言われました。スクリーンにも出てますでしょうか。私の家はすべての民の、なんて書かれてますか、祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。祈りの家なんです。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですと、公生涯の終わりのはそのように言われました。このようにユダヤ人たちは宗教をビジネスに変えて霊的に堕落していました。これが当時のユダヤであったわけです。まことの神に選ばれたはずなのに、神の民であったはずなのに、神を礼拝するためであったはずなのに、彼らは霊的に堕落していました。そこにイエス様が来られたわけです。イエス様は当然そこを清めるわけですね。そしてイエス様が宮を清めをなさる様子を見た弟子たちはここで聖書の言葉を思い起こしたとあります。これは詩編の69編の9節です。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。あなたの家、神の家を思う思い、神を愛する、神の家を愛しておられたので、それが間違った目的に使われることにイエス様は憤りを覚えました。神の家を思う熱心さが、神を愛する熱心さが心を燃やして行動へと駆り立てました。ですから公生涯の初めにこの宮清めをなさったわけです。目的はまず礼拝に対する人々の動機を清めるためでした。神の宮は神を礼拝するところです。祈りの家です。神の言葉を聞くために集まるところです。神を礼拝することに妨げとなるものがあれば、良いものであってもそれは神との間に持ってくるのであれば、それは悪です。罪があれば悪はすべて取り除かなければいけません。また宮清めっていうのは動物の生贄の制度が終わったことを示すためのものでもあります。古い契約では、旧約聖書においては、人が罪を犯したらどのように許されるのか、神様は犠牲が必要であることを視聴覚を通して教えられます。人が罪を犯すと罰を受けなければならない。でもそれは身代わりがあれば罪が許される。それで動物が身代わりとなって、犠牲となって、血が流されて人々の罪が覆われました。古い契約はそれでした。それで神の前に近づくことができました。しかし動物の血によっては人々を罪から完全に救い出すことはできませんでした。罪が残ったわけです。ですから繰り返し生贄を捧げなければなりませんでした。古い契約は新しい契約が結ばれるまでのものでした。動物はそれは本物が来るまでの影でした。実体はキリストなんです。ですから神の一人子、目に見えない神が人となって来られた方、イエス様を見て、バプテスマのヨハネは何と言いました？見よ、世の罪を取り除く神の 何でしたっけ、子羊です。身を世の罪を取り除く神の子羊、完全な方が、罪のない方が、神の子羊がただ一度で永遠に私たちの罪を神の前に取り除くために、血を流すために、命を捧げるために来られたわけです。バプテスマのヨハネはそのことを証言しました。ですから新しい契約はこのイエス・キリストの流された十字架の血によって結ばれたわけです。それでもはや罪のための生贄など必要ありません。あなたが罪を許されるために何かをしなければならないということはないわけです。古い契約のように、古い制度のように、動物の生贄は全く必要ありません。イエス様が十字架にかかったとマタイの後半を覚えてますよね。神殿の幕はどうなりました？聖女と死聖女の幕があったわけですけど、上から下へと真っ二つに、神がそれを引き裂いてくださったわけです。そして神殿そのものも紀元70年に完全に壊されました。宮清めは古い契約がキリストの十字架の死によって終わったことを示すものです。18節ご覧ください。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。18節のユダヤ人たちとはユダヤ人の指導者たち、すなわちサンヘドリン議員のことです。彼らは政治宗教の指導者で、彼らの中のサドカイ人たちはこの神殿を管理する人たちでした。大祭司がトップにいました。そして祭司たちがそこにいたわけで、彼らがそれを管理しました。彼らの許可のもとで神殿の中で牛や羊、鳩を売る者たちがいて、そして両替人たちが商売をしてたわけですね。しかしそれをイエス様が来て動物を追い出すわけじゃないですか。両替人たちの金を散らし、そして台をひっくり返すわけです。さらに私の父の家を商売の家にしてはならないと言って、自分を神の子にしたと主張していることを彼らは知っているわけですよ。何を言ったのか、何をしたのか、彼らは知っているわけです。私たちの許可なしになんでこんなことをあなたはするんですかということ、あなたは何の権威でもってそれをするんですかということ、あなたは一体誰なんですかということなんです。誰なんですか、なんでこんなことができるんですか、なんでこんなことをするんですか、何の権威があるんですか。それをするからには何か、じゃああなたはその権威があるんだったら、その印を、証拠を見せろということですよね。印を見せなさい、その証拠を見せなさい。ユダヤ人たちはいつも印を求める人たちでした。マタイの12章の38節40節でも、立法学者パリサイ人たちのうちのある者たちがイエス様のところに来てこう言うんですね。先生、私たちはあなたが、先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。印を見せてください。でイエス様は答えて言われました。悪い会員の時代は印を求めています。印を求めています。だが預言者のヨナの印のほかには印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、 世のいましたね。同じように同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですと言われました。これは十字架と復活はイエス様が神の子である最大の印であるということでした。イエス様が神の子である最大の印、それは十字架と死人の中から復活されたことによって証明されるわけです。もしイエス様が死んだままであれば神の子ではありません。私たち同じ人間でしかないわけです。しかしイエス様は神が人となって来られたお方、それが十字架によってはっきりと示されるわけです。イエス様はあらかじめ何度もそのことを教えて来られました。最初の頃はいろいろと例えを持って教えられるわけですけど、だんだん明確に教えていかれます。ここでもそうですね。イエス様は彼らに答えて言われました。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われたわけです。将来何が起こるのか、あらかじめイエス様を知っておられました。私たちが知っているのは自分の過去と今だけしか知りません。今のこの瞬間知ってます。私たちでもこの先、1分先も私たちは知りません。まして今日の午後のこと、明日のことなど知らないわけですよ。私たちが知っているのは過去であり今しか生きることできません。しかし神は永遠なるお方です。過去も現在も将来も全てに生きておられる方、永遠のお方です。全てを知っておられるお方です。全てを知る方は神しかいないわけです。イエス様は全てを知っておられました。この後ご自分がどうなるのか初めから知っておられたわけです。そしてこの神殿というのは21節にあるようにイエス様の体のことを示して言われたことでした。イエス様の体は壊されます。すなわち十字架で殺されます。しかし私は三日でそれを建てよう、そのように言われたように三日目によみがえるとここで言われたわけです。復活はイエス様が神の子である最大の印証拠です。ローマの一章の2節から4節でパウロはこう言ってます。この福音は、良い知らせは、神がその預言者を通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。福音というのはイエス・キリストに関することが福音なんです。御子はイエス・キリストは肉によればダビデの子孫として生まれ、これが聖書の預言でした。ダビデの子孫から救い主は使わされます。清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として指名された方は私たちの主イエス・キリストです。イエス様が神の御子である最大の印は復活によって証明されました。死に対して勝利できる人などいません。死に対して誰も勝利できないんです。どんなお金を払っても、どんな薬を飲んでも死なないっていうことはできないわけです。生まれたものは皆死んでいきます。当然なことです。人間の最大の敵、それは死であるわけです。誰も死にたくありません。解決がないです。死なない方は誰ですか？神だけなんです。罪によって人類を死が支配しました。しかしその死に対して勝利できる方、これは神しかいないわけです。ですから神は私たちをそこから救うために人となって来られて、死に勝利をされたわけです。イエス様は私たちの罪のために死んで葬られ、三日目に死人の中よりよみがえられました。復活によってイエス様が神の御子キリストであることが公に示されました。しかしユダヤ人たちはここでイエス様の言われた言葉を理解できませんでした。彼らは何て言うんですか？この神殿は 建てるのに46年かかりましたって。46年もかかったのに、それをあなたは3日で建てるんですかっていうと、まあ実際この神殿はヘロデ大王によって再建されて、46年かかっていると彼らは言っているわけです。この先20年まだかかるんです。合計66年で完成していきます。あなたはそれを3日で建てるんですか。彼らはイエス様が3日で実際の神殿建物を再建できると言っていると解釈したようですね。しかしイエス様が言われたのはご自分の体のことでした。彼らはそのことが理解できませんでした。弟子たちは理解したんですが、彼らも理解できなかったようですね。ここにあるように、彼らが理解したのはいつですか。イエス様が死人の中からよみがえった時だったわけです。その時でさえどうでした。すぐに信じましたか。信じなかったわけですね。墓に行った女たちが、私たち復活の死に会いました、そのように伝えても、弟子たちは何をたわごと言ってんだ。エマオの途上の二人の弟子はどうでした。イエス様が途中から歩き一緒に話をしているのに彼らは気づかなかったわけです。聖書は心が閉じていたからと書かれています。でもイエス様が旧約聖書からご自分について話をし、そして彼ら聖餐集をして去った時に、彼らの心の目が開かれてイエスだと分かったと聖書は書いてあるわけ。そして彼らはこう言いました。私たちの心はみちみち聖書の話を聞いている時に、心は燃えたではないかって言ったわけです。心は燃えたではないか。聖書の話を聞いて、イエス様の言葉を聞いて、彼らの心は燃えされたわけです。霊的に寝てた彼らが、目が閉じてた彼らが、聖書の教えを聞き、イエス様の言葉を聞いて、目が開かれました。それでイエス様だと分かったわけです。私たちも心の目が開かれない限り、イエス様が分かりません。心の目が開かれることが大切な。あなたはどうでしょうか。イエス様を本当に理解しているでしょうか。イエス・キリストはあなたにとって誰でしょうか。弟子たちは十字架と復活を通してでなければ、主が彼らの心を開いてくださらない限りは分からなかったわけです。聖書とイエス様の言葉を聞いて、彼らはここで思い起こして、そのことを信じたとあります。彼らが理解したのは復活の後でした。最後に23節から、イエスが過ぎ越しの祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。杉越の祭りは一日だけ持たれました。その後にすぐに1週間種なしパンの祭りが続くことがレビ記の23章を読むと分かります。イエス様は祭りの祝いの間、エルサレムで、ここを読むと多くの奇跡をどうやら行われたようですね。でもイエス様が奇跡を行われる目的というのは人集めではありません。自己宣伝のためでもありません。そのようなことを一度もなさったことありませんでした。いつもイエス様が御業を行われるのは、人々を憐れんでなされることでした。病気の人を見てかわいそうだな、さまざまな病気の多くの人を癒しました。多くの悪霊を追い出されました。それは神の子である印、証拠でした。多くの人々が23節見ると、イエス様の行われた印を見て皆を信じたと書かれています。 しかし24節見るとイエス様はご自身を彼らにお任せにならなかったってあるんです。多くの者が信じましたけれども、イエス様は彼らにお任せにならなかった、任せなかったっていうのは彼らを信用しなかったっていう。彼らなぜ信じたんですか？何を見たんですか？奇跡を見てってあります。奇跡を見て信じた人たちの信仰をイエス様は信用しませんでした。なぜなら全ての人を知っておられ、心の内なるものを知っておられるからです。ですから25節にあるように、人について誰の証言も必要とされませんでしたとあります。人について誰の証言も必要としない、すなわち人について、あの人は本当は信じているとか、あの人はイエス様本当は信じてないんですよ、見せかけなんですよ、実は言うとあの人はああなんですよ、こうなんですよ、いちいち人から聞かなくっても、誰かが説明をしなくても、証言をしなくても、証しをしなくても、イエス様は全ての人を知っておられるわけで、心の内まで知っておられるわけで、信じますと言ってながらなぜ信じたんですか？彼らが求めていたのは奇跡だけであったわけです。イエス・キリストを求めているのではありませんでした。彼らが求めているのは自分のご利益だけであったことをイエス様は知っていたわけです。上辺だけで求めているんだって、心から自分の罪を認めて、主よごめんなさい、そして神の愛を知り、キリストに従おうとする人なのか、あるいは自分が自分が自分が自分が自分が欲しい、自分の欲しいもののために、必要のために、ただイエス・キリストを利用している人なのかどうなのか、いちいち人があの人こうなんですよ、ああなんですよと言わなくっても、主はその人の心の内を全部知っておられるので、いちいち証言してもらわなくても必要はなかったという、心の内のすべてを知っておられる、何のために礼拝に来ているのか、何のためにキリストを信じているのか、本当にその人の心の内にあるものは何なのか、神を第一にしているのか何なのか、心の内まで全てを見ることのできる方はただ一人しかいません。私たちは誰も分かりません。でも神は全てを知っておられる方なんです。それができるのは神だけなんです。キリストは誰ですか？キリストは誠の神です。今日の箇所でイエス様はまず宮清めをなさいました。旧約聖書の時代、古い契約で神は宮を通してご自分の栄光を表されました。しかし今はキリストの体である教会を通してご自分の栄光を表されます。宮は壊されました。動物の古い生贄の制度、古い契約は終わりました。そしてイエス・キリストの十字架の血によって新しい契約が結ばれました。キリストは私たちの罪のために死なれました。そして三日目に死人の中よりよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許されます。あなたは心からこの方を信じたでしょうか？はい、信じました。そのように言える人は幸いです。それなら聖書が示す通りにあなたは救われました。すべての罪は許されました。そして心の内に神の御霊が住んでおられます。神は人が作った、手で作った建物に住むわけではありません。教会は建物ではなく、集まる人たちの群れのことなんです。そして神の住まいは私たち一人一人の心がその住まいなんです。 聖霊の宮なんです。最後に第一コリントの6章を開いてメッセージを終わります。第一コリントの6章開いていただけますか。私の聖書では325ページです。コリントの教会はあらゆる賜物が与えられた教会でした。地域もたくさんありました。聖書も知っていましたが、しかし地域は彼らを高ぶらせ、賜物は彼らを高ぶらせました。で、彼らは教会の中で罪があるのにそれを取り除こうとしませんでした。性的な罪がありました。これはもう信仰ない人たち以上に悪いものであったわけですが、それを知っていながら放置をするのがコリントの教会なんですね。その背景の中で書かれるのがこのコリントの手紙なんですけど、そこの6章でパウロはこのように書いてます。不貧乏を避けなさい、18節。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧乏を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。実際の性的な罪もそうですけど、誠の神以外に拝むのであればそれも霊的な不貧乏です。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。イエス様は堕落したユダヤ人たちのこの宮を清めました。同じように私たちの内側も主は清めてくださる方です。また清められなければなりません。一切の悪を私たちは取り去られなければならないわけです。そこから離れていくことです。そして内側を清めていただくことですね。なぜなら代価を払って私たちは神のものとされたわけです。神は私たちを愛し、一人子の命を与えてくださいました。神のものとされたわけですから、ですからこの体をもって神の栄光を表しなさいとパウロは言いました。さらに同じコリントの10章の31節ではこう言ってます。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちは以前は神を知るまでは自分のために全部使ってました。しかし今はそうではない。神に贖い取られたもの、神のものである。ですからこの手と足と口、体全体を持って神の栄光を表す。飲むにも食べるにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいとパウロは勧めました。神の愛を知るまでは私たちはそれはできません。罪があってもできません。ですからイエス様はまず宮清めをなさったわけです。私たちも神にこの人生を祝福してもらいたいと願います。神の栄光のために生きたいと願います。でも内側に汚れがあったら神は用いることできません。ですからまず清めてもらう必要があるわけです。私たちは自分の内側をどうぞ吟味しましょう。もし神の前に喜ばれないことがあるならば清めてもらいましょう。神は私たちを愛しておられるわけです。私たちを裁くためではありません。私たちを愛して私たちを立て直したいわけですね。ですからまず内側を清めてもらいましょう。そしてこの体を持って生活を持って神の栄光が表されるように神に自らを捧げていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し御子を与えてくださったように、私たちもあなたの愛に応えて自分自身をあなたに捧げます。どうぞ私たちが飲むにも食べるにもまた何をするにも神の栄光のためにすることができますように、私たちを内側から清めて復活の力によって私たちを強めて、あなたの栄光のために私たち一人一人をあなたがどうぞお使いください。栄光が主の御名にありますように、イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。